カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2016年9月25日日曜日午後9時ちょうど、収録カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若です。ということで、いやーでももう9月も終わりか。っていうかもうこれポッドキャスト配信されてることはもう多分10月だよね。10月だぜ今年もあと3ヶ月みたいなね。そう考えるとあっという間だったね2016年みたいなねえ、だってもうオリンピックも終わって、次東京だって野球ももう終わったんでしょ、これ配信されてる頃にはね。今ねこれ収録日時点ではねすげえいいとこなんですよ、あのファイターズあ、一応冬眠なんでね、はい、ファイターズね今マジック3ですよね。これ配信されてる頃にはあのもう優勝してんのかどうなのかみたいなとはもうすでに分かりきってる。なんならもうクライマックスシリーズも始まってるかもしれないみたいなね、な時期でしょ、はいでも今年はいいんじゃないですかね、札幌ね、違う、北海道コンサドーレ、ね、それからね、ファイターズね、ともにほう、いい成績出してるんじゃないですか、今年はね。いいんじゃないでしょうかね。はい。まあ、そんな話は、いいんですよ。そうですか。今年ももう、10月、終わりですか。さすがにもうそろそろね、気温もね、まあ、さすがにそろそろつって、あの、9月末の話ですよ。これ、今、9月末だから。配信日時点では多分もうちょっと寒くなってんだろうね。さすがに寒くなってきたね。まあ、大体僕その季節になってからその季節の服を買うんですけれども、さすがにちょっと寒くなってきてね、ちょっと秋冬物の服を、僕も今年また揃えて、ね、もう半袖は終わりだよね、みたいなね。いうことでね、今年は割と扇風機しまうの早かったね。しまうの早かったね。そんなこんなで。もう季節はすっかり秋、もうちょっとしたらもう冬も目前みたいな感じでね、季節は早いですね、移ろいゆくのは早いですねみたいな話で、まあちょっと年寄り臭いこと、話していきましたけれども、はい、またね、ちょっとお休みの時にしていた時のことの話ですけれども、ね、まあそんなこんなで2016年ね、いろいろ話題になったものいろいろありますけれどもね、こちらもまあね話題になりましたね、君の名はね、ああもうその話ですかみたいなね、もうリスナーさんもね、もうお腹いっぱいですよみたいな、もうそんな話もいろんなとこでやってますよと、若さんいろんなポッドキャストでやってますよみたいな、もうなんならもうポッドキャストに限らないです、普通に今ねね、本当のラジオ番組ね、本当のポッドキャスターね、ね、いや一応ラジオ番組だけど、なんだろうね、電波には載せてないからね、通信というこうね、あの流れに乗ってこう皆さんにのね、こうお届けしてますから、放送の電波を通してじゃないですからね、はい、いうことで、まあ本当にガチのラジオでも結構もういろんなところでね、話題になってね、テレビとかでもそこそこ話題になってるんじゃないですか、はい、ね、新海誠監督作品ね、君の名はね、言わないみたいなね、いうことで、はい、君の名はね、僕も見てきました、さすがに見てきました。ただね、もういつも僕ね映画見るときはなんか大体ものによりますけど、公開日初日に見に行くか、 すごいもう公開終了になりますよみたいなぐらいのちょっとこう人があんまりいなさそうな時に見に行くんです。でもうすげえもうどうしても見たいぜってやつはもうまあ前もってまあ君の名もねまあ見たかったんだけどやっぱ社会人になってからはあれだねやっぱりちょっと前もっていろいろこうサーチしてっていうのがすごい難しくなっちゃってて結構後々後追いで見ますみたいなことが結構多くて君の名もそうなったんですけれども。でまあ大体ねあの空いた頃を狙っていこうと思ってたんですけれどもね8月の末ですか公開されたのねうんだったんですけどももうあの全然あのさあの映画大体僕はあのでも当日映画館に行ってチケット買うってことはあんまりしなくてあのネットであらかじめ予約して座席も自分でもう絶対この席って指定して見に行くのが僕のセオリーなんですけれどももういつ見てもね君の名はどの上映会見てもね僕の座りたい席空いてないんですよ全然僕の座りたい席ってわかります？わかんないよね大体ねまあ大体映画館みんなそこを狙うんだろうと思うんだけど一番後ろじゃないんだけど、はあ、で後ろから数えて3列目ぐらいの真ん中の席ぐらいを狙っていつも大体あの席取ってんですけどでも大体皆さんその辺取るよねでなかなか取れなくて、うん、で結局どうしても見なくてそのお休みのシルバーウィークの休みの間1日使ってしかもレイトショーって見に行ったんですよ。レイトショーならまだそこまであれだろうというね踏んだんですけれどもそれでもねほぼ満席だったねほぼっていうか満席だったね、うん、僕がだから映画館着いた時にはもう何時何分の回のチケットは完売しましたみたいな話に出てて完売したんだこの回満席ですよだからどんだけ人来てんだと思ってすげえなと思う、うん、まずねこの作品に対して思ったことはそういうことです。あ皆さん安心してください今日はねネタバレないですからネタバレはないですから、うん、まあいろんな人がこうねいろんな視点でねこう映画のなんかねレビューというかね評価を出してますけれども僕はね、別にそんなね、評論家じゃないですから、別にそんななんか映画のね、なんかね、話とか、別にそんな、なんかここのシーン最高でしたよみたいな、ね、話とか、まあ、あんまりしないでおこうかなと思いますけど、ね。いやー、ね。さっきの感想ですか。さすがというか、作品のその、なんだろう、映像の作り。本当にすごく綺麗で相変わらずねその秒速の頃からね見てましたけど新海監督作品さすがですねってもうねそこはもう信頼と安心の新海監督でしたねもうもうこの書き方だよねって感じ作品そのものですか作品そのものもね、すごいまあ、よくできた作品だな、ということで。ね。まあ、簡単にあらすじ的な話をしますと。あ、これもうパンフレットからちょっと読みますね。まあ、もうあらすじとして書いてるんで、まあ、ここはネタバレじゃないと思うんですよ。うん、ね。山深い田舎町に暮らす女子高生、三葉は憂鬱な毎日を過ごしていた。よくありそうですね。なんかこう、憂鬱なね、毎日を過ごしていたところにこう何かが起こってみたいな、よくある話です。アニメではよくある話ですね。はい。ね、すごい田舎暮らしてね、すごい都会に憧れを持っていた女の子と。それからまあ、都会でね、暮らしている、ね、滝くんっていうね男子高校生、ね、イケメンです、ね、はい、が入れ替わってしまうんですね。はい、もろもろあって入れ替わっちゃうんです、ね、 あれっつって。俺女の子になってるみたいなね。あれみたいな。俺イケメンになってるみたいなね。あたしイケメンになってるみたいな感じで。入れ替わっちゃうんですね。さあ、入れ替わってね、お互い、どうなっちゃうのみたいなね。まあ、正直僕がね、映画見る前に知ってたのは、この辺ぐらいまでです。はい。まあ、てか、ね、あらすじに書いてるもん、その辺までですよね。はい。ということで、ね、まだ会ったことのない君を、これから探しに行くみたいな感じになってて、ね。出会うことのない二人の出会い、運命の歯車が今動き出すみたいな感じでね、こう、あらすじが書いてあったんですけれども。まあね、この、タキ君を、こう当てているのは、ね、もうこの人が出たらこの人の映画はもうね、大ヒット大ヒット。ね、超大ヒット。ね、あれでしょ？日本の今、興行収入ランキング上位、トップ5の中にね、まあもちろんこの君の名はもう入ってくるでしょうけれども、この人いない映画はないよねみたいな、ね、感じになってきてます。神木隆之介くん。ね。もうこの子入ってきたらもうその映画もうバカ売れですよみたいな感じになってますけれども。ね。もう、なんだろうね、神木くんの当てている、ね、声当てているアニメ作品はまあことごとく当たってるよね。ね、ここもね、また、ね、安心と信頼の神木くんですけれども、ね、まあ、よくヒット作出す方だなって、本当に思いますけれども、ね、嫌いじゃないです。はい、神木くん、嫌いじゃないです。はい。ね、そんな感じで。ああ、そうね。あと、そうだね、君の名はの、そう、声当ててる人で、まあ、意外でもないのかな？まあ、ね、花澤香菜さんが出てて、ね、花澤香菜さんっつって聞いてね、あれ？と思った人はね、いるかもしれませんね。新海誠監督の作品で、花澤香菜さんって言ったら、あれ？あれ？みたいなね。あれ？前にもあの作品で出てたよねみたいなね。はい。琴の葉の庭の時にもね。こっちはもう主演でしたけれどもね。花澤さん。はい。出てましたけれども。あれ、また出てんぞと。君の名はにもまた出てんぞみたいなね。はい。実は、ね。あんなこんなで話につながりがあって、今回出てるんですけれども。ね。なんで、花澤さんなのかみたいなね。ね。そこはまだ花澤さんの役どころにもね、注目ですね。そういう意味ではあれですね。琴の葉の庭を見たことある人は、あ、そういうことみたいなね。なんかそういう、なんかつながりなんかを感じれてるね。それはそれでいいんじゃないでしょうかね。はい。ということで、君の名は見てきました。ね。まあ、いろいろね、作品に対する評価とかはね、いろんな人が言ってるんで、僕の口からはもう何も言いません。はい。ただね、ただこれだけ言います。ね、これ、なんだろうね。一人で見るのはある意味辛いかもしれないですね。いや、全然いいんですよ。一人で見に行っても全然いいとは思うんですけれども。なんだろうね。大切な人と見に行くといいんじゃないですかね。はい。そんな方がいらっしゃる方は、いない人はもうポチでもいいんで見に行ってください、ぜひ。はい。そんな感じで。だからあれですよ。この映画見に行こうってね、気になる女の子から誘われたら、空はもう間違いなく脈ありだなと思っていいんじゃないですか。はい。まあ、ベッタベタってことじゃないですけど、まあ、ちょっと恋愛っぽい要素もね、あったりとかなかったり、ね。はい。まあ、いい映画でした。さすが。ね。いや、それだけもう、やっぱりもう、それはもう世間であんだけヒットしますよ。ね。はい。ラッドウィンプスのね、曲もいいですよね。はい、僕もツタヤで借りてきましたけれどもね。はい、結構いいところですよ。最近もう通勤途中とかも聞いてますよ。ラジオでもよくね、てかもうランキングとかも上位だもんね。すごいですね。はい。実は、もう一本見た映画がありまして、これあんまり話す時間ないね。ごめんね。本当はもうちょっとこっちの映画も話したかったんですけども、もう一個見てきた映画がありまして。はい。ほぼ同時期に公開されてた映画ですね。声の形。はい。ねえ、こっちもね、 割と話題になっていたんじゃねえかなと思いますけれども、声の形、まあね、漫画なんだっけ、この漫画はすごいみたいなやつにね、なんか上がってからすごい話題になってましたけど、声の形、はい、こっちは、ね、こっちでまた違った良さがあったりしてね、なんかどっちかっていうとね、君の名はちょっとなんかなんだろう、あんまりこうまず入れ替わるっていう時点でまずそもそも現実設置じゃないんですけども、声の形はね、すごい妙にリアルな描き方をしていて、ストーリーとしてねすごい、だからこっちはこっちでね、すごいなんかいろいろ考えさせられるなっていう、うん、まあある種そのちょっとねいじめ問題というか、そんなところから入っていくストーリーなんですけどもね、まあこれもね見る人によっていろいろ賛否両論あったりとかしてね、うん、作品としては僕はすごく楽しめたっていうのと、まあ、最後まあ一応ストーリーとしてはハッピーエンドなのかな、うん、まあそのまあ丸く収まったっていう意味ではね、はい、いう意味ではすごいよかったって思うとともにね、いい作品だなとは思ってたんですけど、いやでね、なんかネットとか見るとね賛否両論あったりとかしてて、ああなるほどねっていうのと、なんだろうね、結構いろいろネットとかで言われてるのはね、なんかその今までその見た人のね、今までのその人生のそのね、ありようによっては見方のすごい変わる作品なんじゃないかなとかっていう言われ方をしていて、うん、なるほどねっていうね、うん、だからなんだろう、西宮さんの方にこう視点としていくのか、石田くんとしてこう見ていくのかみたいなところで、またここでストーリー変わってくるんじゃないかなと思いながら非常に見てました。これ西宮さんの声をね、早見沙織さんが当ててるんですけれども、早見さんすごいねよくこれ声当てられるなっていうところでは、すごいある意味その早見のすごいところを見たなっていうところはありますけれども、これもね本当に良い作品だなと思いましたよ。はい、いうことでこっちもね、こっちはねこっちでまたね、まあ、君の名もそうですけどね、原作とかビジュアルブックとかね、あそうか、声の形ってビジュアルブック出てたっけ、わかんないけど、あでも公式設定集出てるか、声の形はね、君の名はなんか公式ビジュアルブック本屋で見ましたけどね、まだ僕見てないですけども、ちょっとどっちもねなんか見てみたいなって感じで、パンフレットはね両方とも僕実は買ったんですけれども、うん、なんかちょっとね、作品の作りがすごく気に入ったので、ちょっと見てみたいなというふうに思いましたけれども、はい、ということでこの夏秋かな、はい、見てきた映画君の名はと声の形2本、ちょっとお話をしました、はい、ということで、まあただ見てきたっていうね、そうかするとただ見てきましたっていうさ、とりとめもない話を20分間ぐらいお話しさせていただきました、はい、ということでまたポッドキャストはまた次回からまた通常通りというか、もう今回も別に通常通りでしたけどね、はい、また次回お話ししたいと思います。今日はここまでにしましょう。ここまでの間からですポッドキャストパーソナリティー若でした。それでは皆さん次回までお元気です、さよなら。私はまだ描く遠い夢